FM 広報藤沢、今週は防災ラジオの優勝頒布と放送局変更のお知らせです。お話しいただきますのは防災政策課の上野さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは初めに、防災ラジオとはどのようなものなのか上野さんから教えてください。
藤沢市が提供している防災ラジオは、災害が発生したときに藤沢市が発出する避難指示などの緊急情報を緊急割り込み放送として聞くことができます。藤沢市の防災行政無線放送と連動して、レディオ湘南 83.1MHz の電波から緊急割り込み放送を自動受信する仕組みになっています。通常のラジオ放送としては、レディオ湘南を含め12個のチャンネル放送を聞くことができるので、災害時に備えるというだけではなく、平常時では音楽やトークを楽しんだり、ニュースを聞いて情報収集したりすることができます。
防災ラジオ、平常時には通常のラジオ放送を楽しんでいただくことができます。そして災害時にはレディオ湘南から緊急割り込み放送を自動受信をする仕組みとなっているということで、防災ラジオについてご説明をいただきました。防災情報を受け取る手段として、防災ラジオにはどのようなメリットがあるんでしょうか。
はい、平常時から緊急時になった時に自動で切り替わるので、人の手を加えず防災に必要な情報を聞くことがこのラジオのメリットです。また大雨の時などに屋外の防災行政無線の音が聞き取りにくい時は、屋内で同じ内容の放送を聞くことができます。
緊急時にやはり自動で緊急割り込み放送を受信できるというところがメリットということなんですね。今回は防災ラジオの優勝頒布についてご紹介をいただくということで、対象者や申し込み方法、また費用についても教えてください。
はい、対象者は市内在住の方であればどなたでもお求めいただけますが、原則は一つのご家庭で一台のご利用をお願いしております。また藤沢市内にある会社や事務所といった事業所も購入可能です。お申し込み方法は、市役所本庁舎7階の防災政策課へお越しいただき、窓口で申し込み書をご記入の上、現金3000円をお支払いいただければ、その場ですぐにお渡しできます。
市役所本庁舎7階の防災政策課へお越しいただくと、現金を払っていただいて、その場ですぐに受け取れるということも教えていただきました。市内在住の方であればどなたでもお求めいただけるということですので、この機会にぜひ防災ラジオの優勝頒布ご検討いただきたいと思います。申し込む前に確認が必要なことはありますか？
はい、防災ラジオの緊急割り込み放送はレディオ湘南のチャンネルから放送されます。ご自宅の電波状況が良くないなど、レディオ湘南が受信できない環境では緊急割り込み放送を聞くことができませんので、お持ちのラジオでレディオ湘南の電波状況を事前確認をお願いいたします。
今放送しております、こちら 83.1MHz レディオ湘南がご自宅で聞けるかどうか、ぜひご確認をいただきたいと思います。防災ラジオを設置する際のポイント、また普段から活用するコツはあるんでしょうか？
防災ラジオを設置する際は、なるべく窓付近などの外の近いところに置くようにしてください。室内の中側ですと電波が届きづらく、放送が聞こえにくくなることがあります。また必ず付属の AC アダプターをコンセントにつないだ状態で設置してください。普段から活用するコツとして、レディオ湘南を含めた12個のチャンネル放送を聞くことができます。災害時に備えるというだけではなく、平常時に音楽やトークを楽しんでいただき、ニュースを聞いて情報収集していただくことで、ラジオ操作に慣れていただければと思います。
防災ラジオ設置の際のポイントについて教えていただきました。なるべく窓付近に置くこと、また必ず付属の AC アダプターをコンセントにつないだ状態で設置してくださいということで教えていただきました。今防災ラジオの優勝頒布についてお話しいただきましたが、すでに防災ラジオをお持ちの方も多いと思います。こちらの防災ラジオ、すでにお持ちの方へもお知らせがあるということで、 放送局の変更について教えてください。
はい、皆様がすでにお持ちの防災ラジオに登録されている NHK 第二放送ですが、 NHK のラジオ再編により放送終了となりました。放送終了に伴い防災ラジオの放送局をインター FM に変更します。
NHK 第二放送がインター FM へと変更になったということです。放送局変更にあたり設定や操作をする必要がありますか？また利用への影響はあるんでしょうか？
放送局の変更は今年の7月の第2木曜日に一度行いましたが、8月9月の第2木曜日の試験放送終了後にも自動で行われます。市民の皆様の操作は不要です。また変更時に防災ラジオの照明が計10回点灯しますが、異常ではありませんのでご安心ください。
放送局の変更について教えていただきました。今日は防災政策課上野さんに来ていただいているので、災害への備えとして防災ラジオ、そしてそれに合わせて準備しておくといいものについても教えてください。
災害発生後は日常生活が一変し、食料や日用品の調達が難しくなり、水道や下水道なども使えなくなります。目安としては飲料水は1日1人3リットル、非常用トイレは1人1日5回分必要です。食料、飲料、トイレ、その他の日用品を最低3日、できれば1週間分備えておきましょう。藤沢防災ナビという黄色の冊子に備えについての詳しい記載がありますので、ぜひお手元に取って読んでみてください。
災害への備えとして防災ラジオ、そして今1日1人3リットルのお水、また非常用のトイレは1人1日5回分など準備しておくと良いものについて教えていただきました。改めて防災ラジオの有償販布検討していただくとともに、災害への備えも確認していただきたいと思います。それでは最後に上野さんから市民の皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、最近は大きな地震や大雨の被害が全国各地で頻発しています。災害は忘れた頃にやってきます。いつやってくるかわからない災害から命を守るためには、自らの命は自らが守るという意志が大切です。災害に備えどうやって情報を収集していくか、身の安全を確保するためにはどうしたらよいか、避難ルートはどうするか、避難先はどこか、備蓄品は何をどれくらい持っておくべきかなど、今から取り組めることはたくさんあります。一人一人の意思が、私たちの町は私たちが守るという意思にもつながります。まずは自分ができることから始めていきませんか？
いつ災害が起こるかわかりません。平常時に災害への準備、備えをしていきたいと改めて感じました。FM 広報藤沢。今週は防災ラジオの有償販布と放送局変更のお知らせをしていただきました。お話しいただきましたのは防災政策課の上野さんでした。今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。